さんをお持ちの方は旧約聖書の908ページ第2版をお持ちの方は旧約聖書の833ページです。お読みいたします。詩編第3編。ダビデがその子アブシャルムから逃れた時の賛歌。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはないと。しかし主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。私は声を上げて主に呼ばわる。すると聖なる山から私に答えてくださる。私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。主よ、立ち上がってください。私の神、私をお救いください。あなたは私のすべての敵の頬を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたの祝福があなたの民の上にありますように。本日はこの箇所よりダビデの信頼の祈りと題して、横谷先生よりメッセージをしていただきます。
一言お祈りをして一緒に御言葉を味わいたいと思います。天のお父様、こうした静けさの中で日曜日の午後、愛する兄弟姉妹一人一人をあなたが集めてくださって、あなたを礼拝できることを、また顔と顔と合わせてあなたご自身を拝し、また互いに分かち合えることを感謝します。今日都合があって来れない兄弟姉妹の上にも主の慰めがありますように。心の優れない方、また肉体的な弱さを覚えている方々の上に主の支えがありますように。また信仰を失いかけている、教会から離れている、そのような方々のうちにも神様どうぞ届いてくださって、そのような方々にもう一度神様への信頼と希望を与えてくださるようにお願いをいたします。何か大きな罪をあなたに犯してあなたの御前に出れない方がいるならば、主がそのような方を悔い改めに導いてくださいますように。そして私たちが今日この後聖餐式を持ちますけれども、心から神の前に悔い改めを持って、あなた自身の救いをもう一度受け取ることができるように、あなたが導いてください。今、御言葉を拝読いたしました。主よ、どうぞこの箇所から、今日あなたがこの礼拝に来られたお一人お一人に伝えたいと思っていらっしゃることを、小さなしもべを通して、あなたが語ってくださるようにお願いします。イエス様の尊いお名前でお祈りします。アーメン。今回はちょっとサムエル記を外れて、詩編の3編を選ばせていただきました。ちょうどダビデのこの生涯を追っているわけですけども、その兄弟にあるようにダビデがその子アブシャルムから逃れた時の賛歌というふうに、兄弟にあるように、まあ、この議論があるんですけども、これ本当にダビデの作かどうかっていうのは学者によって意見が分かれていますけども、いずれにしてもこの苦しみ、人生における困難にあった時に書かれた祈りであるということは 間違いないということですね。まあ、おそらくダビデが作った、あるいはダビデのその信条をもって後代の人が作った詩であろうと考えられています。今日はちょうどそのダビデがアブシャロムにですね、襲われ、王位を奪われ逃げていた時にどんな祈りを神に捧げていたのかということを一緒に学びたい。そしてここから私たちもまた人生の途上にあって、いろんな苦しみや悲しみ、壁にぶつかる時にですね、この祈りから学ばせていただきたいと思います。最初に少しちょっと内容をね見ておきたいと思いますが、一節二節ご一緒に声出してみましょうか。一節二節よろしいですか。三、はい。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはないと。ここで繰り返されている言葉は多くっていう言葉ですね。1節2節で多くのものという言葉が出ています。この、まあ、ダビデと仮定してもしなくてもいいんですけど、まあ、ダビデと仮定するとこのダビデの心配のためは敵の数が増えているということですね。大きい多くなっているというの、大きい量が多いということですね。で、私たちも人生の途上にあっていろんなこう悩みがあるときに、その問題の大きさが気になるわけですね。小さいことであれば問題はないわけですけども、その量が多くなってくるとすごく恐れるわけですね。この詩人は敵の数が増えているというこの量がやっぱり気になっているわけです。でそして2節の最後には彼に神の救いはないというふうに言われている。これは、三人称で書かれていますので、お前に神の救いはないと直接的にこうダビデが言われたわけではないということですね。陰口を叩かれているかのようにですね、あいつにはもう神様の救いなんかないぞというようなことがこのひそやかに語られている、そういうのがこう耳に入ってきた、そういう聞き方ですね。彼に神の救いはない。神様がおられないって言ってるわけじゃないんですね、この言葉はね。神様の存在はあるんだけども、でもあいつにはもう神様は救ってくれることはないという、ある意味絶望的なこの陰口というか抽象というか、その言葉がここで語られるわけです。でそこから3節からこの信仰が告白されていくわけですが、3節4節ご一緒に読みましょうか。3、はい。しかし主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。私は声を上げて主に呼ばわる、すると聖なる山から私に答えてくださる。この3節のしかし主よ、新旧約聖書をお持ちの方はこのところをですね、こう書いてますね。しかしというところをそれでもというふうに訳してあったと思います。ちょっと最後、そうですね、主よそれでもというふうに訳してますね。新旧約聖書はね、主よそれでも、彼に神の救いはない、あいつには、あいつはもうダメだって、しかも一人の人じゃなくてみんな言ってるっていうことですね。たくさんの人がそういうふうに言っている中で、それでもと、このいう、それがある意味で信仰のこの真骨頂というところかと思います。たくさんの人がどう言おうとも、しかし私はと、ここで彼は、詩人は神様に心を向けるわけです。そしてあなたは私の周りを囲む盾、盾っていうのは守りということですよね。私を守ってくださる方、私の栄光、栄光っていうのは誉れということですね。つまり私の本当に喜び、私の本当に自慢、私が本当にこのみんなにこの本当にこう素晴らしいんだと伝えたい、それはあなたです、神様です、 でここで言っている。そして私の頭を高く上げてください。この前の、サムエル記の聖書の箇所ではダビデはこの泣きながらですね、頭を覆って裸足で山を登ったっていう箇所を一緒に見ましたね。つまり彼の頭はこの本当にこの貶められていた、ある意味で平気だらされていたわけですけども、神様はそこを顔を上げさせてくださるということをここで彼は告白するわけですね。4節では声を上げて主に呼ばわるすると聖なる山という言葉が出てきます。これエルサレムのことを指していますね。この一緒に逃げるときにですね、祭司たちがその主の契約の箱を一緒に持ってきたんですけど、ダビデはそれをそれいらないって、この返しなさいということで聖女に戻したわけですね。ダビデはこの神様が私に答えてくださるということをここで信じているわけです。5節6節ご一緒に3、はい、私は身を横たえて眠る、私はまた目を覚ます、主が支えてくださるから、私を取り囲んでいる幾万の民のも私は恐れない。彼は神のこの支えを信じて、この眠また目覚めることができたわけです。この箇所からですね、この詩編を朝の祈りというふうに、この分類している人もいます。ついでに言うと4章ですね、次の章で、4章8節には平安のうちに私は身を応えすぐ眠りにつきますとあることから、この夜のこの祈りというふうに類している、呼ばれる詩でもあります。3章と4章というのはすごくその似ている、掃除的な内容が記されていて、3章はどちらかというと朝読まれ、4章は夜読まれた詩と言われています。最後7節8節一緒に読みましょうか。3、はい、主よ立ち上がってください、私の神、私をお救いください、あなたは私の全ての敵の頬を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます。救いは主にあります、あなたの祝福があなたの民の上にありますように。もう一度この3章1節に始まって、主よ、3章3節にしかし主よと語りかけた言葉がもう一度7節で出てきます。主よ立ち上がって私をお救いくださいね。彼は神様のこの守りを信じている、でもこの祈るわけですね、祈らざるを得ないわけです。私を救ってください、そしてあなたは私の全ての敵の方を打ち、悪者の歯を打ち砕くというのは、これは羊飼いがですね、狼のようなそういう敵をこの打ち砕く、その羊を守るんですね、羊飼いが攻撃する、そういう様を表現しているのではないかと言われています。そして最後8節、救いは主にあります、あなたの祝福があなたの民の上にありますように。ヘブル語の原文ではありますという言葉は動詞は存在していません。救いは主にという言葉と、あなたの祝福があなたの民の上にというこの言葉で終わっています。ダビデのこの祈り、神様への信頼のその祈りはですね、7節で自分の救いについて祈っているわけですけども、最終的には民全体の祝福へと祈ると変えられるということもここに描かれています。今日はこの箇所から特に5節6節からですね、教えられたことを短く分かち合って、終わりたいと思います。もう一度一緒にですね、6節声に出して読みたいと思います。よろしいですか。6節ね。3、はい、私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。私たちは、私たちはというか、まあ、私はなんですけど、非常に恐れやすいものなんですね。何かこう問題があると、あ、どうしようどうしようとすぐにこの恐れるものであります。皆さんいかがでしょうか。私たち人間というのはやっぱり恐れる存在、何か問題があるとやっぱり恐れる。ある人は、まあ、僕もそうなんですが、夜眠れなくなりますね、恐ろしくて。でも この詩人は私は身を横たえて眠ると言っています。そして私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。もしこれがダビデとするならば、アブシャラムに国する敵がたくさんいたわけですね。イスラエルのほとんどの人の心をアブシャラムは盗んだと書いてましたから。しかも自分のその片腕でもあったアヒトフェルという天才的な軍師が敵側についている。状況は圧倒的に不利です。一節二節にあるように多くの人たちがこの敵に回っている。彼に神の救いはないというこのひどい抽象も耳に聞こえてくる。ダビデとしては自分が犯したその罪、バテシバを勧誘し、あなたそのご主人をこの殺害したその罪ゆえに、この彼に神の救いはないという言葉、非常に痛かったと思うんですね。自分が犯した罪の大きさよく知っていたので、神様を見捨ててしまったんじゃないか、もう僕は神様に助けてもらえない存在なんじゃないかってね、皆さんもそんな風に思ったことあるでしょうか。ダビデはこの時非常に落ち込んでいたと思います。しかしここで6節読んでいただいたように、私を取り囲んでいる幾万の民を私は恐れないって彼は言うわけです。ここにですね、私たち、これ本当にいつも語っていることですけども、私たちの本当のその幸いがある、私たちが本当に目指すべき姿があるのだと思うんです。何度も言いますけど、問題ですね。ここで言うと、たくさんの人が私を命を狙ってこの取り囲んでいるということが問題、多くの人たちが敵側についているということが問題ですね。でもそれがなくなることが本当の解決ではないということ。本当に幸いなのは問題がなくなることではなくて、その問題があってもなお恐れないと告白できることではないかと思うんです。本当の勝利っていうのは、私たちの人生の途上でいろんなこう嫌なこと、辛いことを通されるわけですけども、それがなくなってしまうこと、自分の敵がいなくなることではなくて、どんなに苦境に立たされてもなお平安に生きることができる、なおそれを喜びとすることができる、そういうものになることが本当の幸いであると聖書は教えていると思います。パウロという人もいろんな苦しみにあったわけですけども、こう言ってますね。そればかりか患難さえも喜んでいますって、っていうような言葉ですけどね、患難さえも喜んでいます。なぜなら患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることはありませんってね、ローマの人たちに対してパウロは告白しているわけです。だからクリスチャン、私たちが本来神様が作った人間が本来あるべき姿っていうのは、患難を恐れないものとなっていくということです。苦しいことはこれからも続くと思うんですね。今目の前にあるこの問題、この課題さえなくなったら、これは幸せになるだろうと思うんだけども、でもそれを乗り越えてもまた違うことで私たち悩むわけです。悩みの種は尽きないわけですね。で、私たち人間がこの世にあって本当に勝利されていく人生と変えられていくのは、それは敵を打ち破ることではない、問題を解決していくことではなくて、その問題があろうともなお恐れない心、平安のうちに横たわって眠ることができる、そのようなものに変えられていくことが私たちが本来の幸いな姿である、また神様が意図した私たち人間の幸いで あると思います。もちろん最終的にはですね、こういうダビデがこのノナ説で私を救ってくださいって書いてるように、問題そのものがなくなることが最終的な解決です。あの天国に行けばその問題はなくなるわけですね。涙はなくなるわけですけども、でもこの世にあっては問題がなくなることなんていうのはないわけです。問題があってもなお恐れないものとなること、それが本当の幸いではないかと思います。2つ目に、ではどうしてこの人はそんな風に恐れないでいられたのかということ、ダビデとするならどうしてたくさんの人にこの取り囲まれていて、しかも彼に神の救いがないなんて言われてですね、いるのにもかかわらず彼は眠ることができたのか、そしてそのなんていうか恐れないと告白することができたんでしょうか。嘘言ってるんでしょうかね、ダビデさん。強がって言ってるだけでしょうか。何の根拠もないんだけども、とにかく信仰できたこと言おうと思ってこう書いたんでしょうか。ほんま怖くて怖くてたまらないんだけど、とてもじゃないけど眠れるような状況じゃないんだけれども、とにかくその強がって言っている、私は恐れないって言ってるんでしょうか。そうではないですね。今日の聖書の箇所の5節に記されています。5節ご一緒に読みましょう。3、はい、私は身を横たえて眠る、私はまた身を覚ます、主が支えてくださるから。どうしてダビデがこの詩人がこの幾万の民に囲まれてもなお恐れないでいられるのか、それは主が支えてくださるからですね。主が支えてくださるから彼は恐れないで眠ることができるんです。同じような聖書の箇所で詩編の23編、ちょっと開いてみてください。少しめくっていただくと詩編23編4節にこうありますね。有名な聖書の箇所で皆さんよくご存知だと思いますが、彼は同じ人かどうか分かりませんけども、聖書はここに言うわけですね。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。なぜか、あなたが、すなわち神様ですね、主が私と共におられますから。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、まあ、ヤクザにこの命を狙われるようなことがあってもというようなことでしょうかね。それとも大きな病を抱えてお医者さんからもうあなたの命危ないよって、大きな手術を受けないといけないよって、そんな風に言われた時かもしれません。とにかく私たちの人生において、そんなことはあるんだって、そんな辛いことを私通されるんだと、人間関係かもしれないし、仕事での失敗かもしれないし、何かこの大きなこの危険が迫っていることかもしれません。それは様々でしょう。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、災いを恐れない。同じことですね。幾万のために取り囲まれても恐れない、同じこと言ってます。それはなぜか、あなたが私と共におられますから、主が支えてくださるから。同じことですね。聖書が教えている恐れなくて良い理由、その理由は、それはから元気ではなくて、神様が一緒にいて守ってくださるからということですね。私たちはこのことをこの今日もう一度ですね、信じたいんです。一緒にね、信じていきたいと思うんです。いろんなことがあって私たちは恐れるわけですけども、そして問題がやっぱり一人一人あってですね、それはその人にしかわからないような苦労があって、苦しみがあって、悩みがあるわけです。でも私たちは今日この詩編に書かれているように、もう一度神様にね、目を向けて、神様がどういうお方かということをもう一度思い出したいんです。そして神様が一緒におられ、神様が支えてくださるから大丈夫だという信仰を もう一度覚えたいんですね。井上芳雄という先生もう亡くなられました。前もこの方の引用をしましたけども、とってもいい引用なんで大好きで、私はよく思い出すんですが、この先生がこういうふうに例えてくれています。覚えている方もおられるかもしれませんが、あるところにですね、幼い子供がお母さんにこう連れられている姿をぜひ想像してみてくださいっていうんですね。で、暗い夜道なんです。それはいかにもこの驚しい夜で、ちょっと嫌な雰囲気が漂っているわけです。お墓の前の道を通ってるんでしょうかね。その暗闇を歩いている。で、この子供はですね、その道がどこに通じているのかがわからない。いかにも何かこう出てきそうな闇です。で、この子供はその時泣き叫ばなくてはならないのか、その道を進むことに対して恐怖を覚えるのか、そんなことはないというわけです。なぜならその子はこの道がどこに通じているのかは全然わからないんだけれども、でも一つだけ知っていることがあるわけです。それはこの一緒にいるお母さんは私を守ってくれるということだけは知っているわけですね。自分はこの道がこの先どうなるのか、私のこの人生がこの後どうなっていくのかはわからない。私は将来のことはわからないし、コントロールもできないわけです。でもこの子供は知っていることがある。それは一緒にいてくれるお母さんはこの道がどうなるかは知っている、この街がどこにあるのかは知っているし、この暗闇の先に何が待っているのかお母さんは知っている。だからこの子供は自分は全くわからないんだけれども、そして暗闇の中なんだけれども、でも安心することができる。私たちが神様を信頼して歩むというのはそういうことだっていうふうにこの先生は例えて教えているわけです。皆さんにもそういう経験があるんじゃないでしょうか。小さい時、幼い時ですね、全然知らない町に行った時に一人だったらやっぱ怖いと思います。でも両親が、お父さんかお母さんかどちらかが一緒にいてくれたらやっぱ怖くないわけですよね。それは自分はこの帰り道を知らないし、この先どういうふうに行けばいいかわからないけれども、でも親は知ってくれているから大丈夫だという信頼ですね。私たちも人生の途上にあって、いろいろ辛いことを通されてですね、この先どうなっていくんだろうかと不安を覚える時がやっぱりあるわけです。夜も眠れなくなるような時があるわけですけども、でも私たちはこの詩編に書かれているように、神様が共におられるということに信頼していきたい。自分はこの後どうなっていくかわからない。この大聖職員協会が例えばですね、この後どうなっていくかは私にはわからない、私たちにはわからないわけです。一人一人の、兄弟姉妹のこの人生がこの後その目の前にある問題によってどうなっていくかわからない、なんか悪いことになっていくんじゃないかと思えてしまう、暗闇の中にあると悪い方向に考えてしまうわけですけども、どうなるかわからない。でも確かに知っていることは、神様は私を守ってくださるということ、そして神様はその先をご存知であるということ、ローマ人の手紙の8章28節、私たちは知っているわけですね。神に選ばれた人は神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っている、そのことは知っているんです。でも明日どうなるか私は知らないです。明日会社でどんなことがあるか、このトラブルが今週来週のその中でどう解決していくかはわからない。自分にとってはこの問題は手に負えないし、自分の力ではもうどうすることもできない。でも私たちは神様を知っている、そして神様がそれを解決する力があることを私たちは知っているということ、私たちが信頼するのは神様であるということですね。このお方に信頼するときに初めて平安が与えられて、 祈ることができるのではないか。私たちもう一度この神様を信頼するということを取り戻して歩んでいきたい。もうすでにね、信頼しておられる方もおられると思います。ますますその道に歩んでほしいと思いますし、もし私のように恐れやすくてですね、夜も眠れなくてですね、この後どうなっていくんだろうかと不安に恐れている方がいるなら、一緒に神を信頼することを始めたいと思います。そのどうなるか私たちには分からなくても、神様はよく知っているし、そして十字架に一人ごさえも与えてくださった神様が私たちによくしてくださらないはずがないということを私たちは知っているんですから、この神様を信頼して恐れないって、このダビデのように告白するのでありたいと思います。最後もう一つだけ短くお話します。もう一つだけここで覚えたいこと、それはですね、この3章の6節、私を取り囲んでいる幾万の民を私は恐れない、私は身を応えて眠る、私は身を覚ます、主が支えてくださるからって、こういうふうに祈れたらいいですよね。私たちはそうなりたいです。でもやっぱり僕自身ね、この今回の説教の準備をしていてこれ思ったんですけど、なかなかそうなれないんですよね。いや、それ分かると、頭では分かると、聖書にそう書いてあると、神様すべてのことをよくご存知だから、神様にすべてを委ねたらもう自分が心配する必要ないんだから、思い煩ってはならないって聖書に書いてるんだから、だからもう明日のことを心配するのやめようって、頭でが分かるんだけど心がついていかないんですね。ダビデなんてそんな風に祈れたんだろうか。この人こんな命狙われてる中でですね、敵がどんどん増えていく中で、なんで恐れないってこういう風に言えたのか、どうしてこの人眠ることができたのか、それ分からないですね。今回ね、準備していてもね、なんでこの人がそこまで確信に立てたのかですね。でそういうふうに本当に主に信頼して、幼子が母親に信頼するごとく神様に本当に信頼することができたらどんなにいいかと思うわけですけども、なかなか私たちはそうなれないというわけです。やっぱりそれでも怖くて、どうしようって考えてしまうし、やっぱり恐ろしくて眠れなくなることがあるわけです。皆さんいかがでしょうか。最後にマタイの福音書の8章を一緒に見たいと思います。マタイの福音書、新約聖書になりますね。マタイの福音書の8章ですね、23節からになります。マタイの福音書の8章、新約聖書の、第3版の方は14ページ、新約聖書の14ページですね。第2版の方は12ページから13ページになりますけども、ここにですね、そのイエス様の姿と弟子たちの姿が描かれています。23節と24節一緒に声出して読みましょうか。23、24、3、はい。イエスが船にお乗りになると弟子たちも従った。すると船が大波をかぶった。はい、イエス様と一緒に歩む弟子たち、イエス様の言葉に従ってガリラヤの湖をこの渡る、すると大暴風が起こるわけです。私たちもイエス様を信じて、イエス様に出会って、イエス様のこの救いに預かる、そしてクリスチャン生活を始めるわけですけども、大暴風に遭うことがある。教会が大きな嵐に遭うこともあるし、私たちの個人的な信仰生活において大きな嵐を、この時のダビデのような経験を通されることがあるわけです。ところがイエスは眠っておられたわけですね。24節書いているように、これ私たちの理想ですね。本当になぜ神様、イエス様は眠っていたか、それは主が共におられるから、主が支えてくださると信頼していたからですよね。幾万のために取り囲まれても私は恐れないという信仰がこの主イエスの姿にありますし、私たちの目指すべき姿がここに あるわけですけども、でもこの福音書はそれで終わってないっていうところに私は希望を見出したわけです。25節ご一緒に。3、はい。弟子たちはイエスの身元に来てイエスを起こしていった。主を助けてください、私たちは溺れそうです、で聖書を記してくれてるんです。よかったなと思いますね。聖書にこの弱い信仰者の姿が描かれていてよかったなって本当に思います、ね、神様に信頼しなさい、神様に委ねなさい、そしたら大丈夫ですよ。確かにそうなんです、間違ってないんです。でも心はそんな風にいかないっていうことを私たちは経験するわけです。心は騒ぐんです。頭の中ではそうだって御言葉信じよう、御言葉に立とうって思うんだけども、でもやっぱり不安で仕方なくてこの眠れなくなるような夜を過ごすんですね。この時の弟子たちがそうだったんです。大暴風にあって彼らは主を助けてください、私たちは溺れそうです、あなたが一緒にいてもでもやっぱり怖いんですっていう、その弱い姿を福音書は記してくれていますね。この弟子たちがこの後どうなったか、最後26節一緒に見ましょう。3、はい。イエスは言われた、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって風と湖を叱りつけられると大波になった。いいですか、まあ、旧約聖書もそうですけども、神様っていうのは素晴らしい信仰があるから助けてくださるだけではないっていうことね。このイエス様のように本当に神様一緒にいるから大丈夫、ダニエルとかもそうですけども、主が共におられるから大丈夫だという確信に立てるなら助けてあげようっていう神様ではなくて、もちろんそういう方ももちろん助けてくださるわけですけども、そうでなくこの弟子たちのように神様が一緒にいても、でもやっぱり怖い、やっぱり眠れない、とてもじゃないけど眠れる人の心境がわからないと弟子様は思った、姿見て思ったでしょうね。弟子たちはもう溺れそうなんですから、この大暴風、人生の課題、問題、苦しみ、困難にぶち当たった時に恐れて不信仰になってしまう、そんなものの祈りも主は聞いてくださるということ、これがこの福音書に書かれているイエス様の姿ですね。すなわち神様の姿です。旧約聖書も同じですけども、私たちが礼拝している神様は私たちに本当に信頼することを求めています。信頼して休んじることを願っています。でもそうなれなかったとしても、でも助けてくださる、そういう神様なんだということも最後にぜひ覚えてください。いや頭では分かるんだけれども、でも心が伴わってざわざわして本当に騒いでですね、本当にどうしようどうしようとこの恐れおののく、そのようなものも神様は救ってくださるということをぜひ忘れないでください。主よ助けてください、私たちは溺れそうです、これ本当に祈りですよね。私たちの心からの叫びです。夜苦しくて眠れなかった夜に祈った祈りですよね。神様苦しくて仕方ありません、この後どうなっていくか分かりません、神様助けてください、とても信頼して眠れない、平安がない、本当に心は波立っている、そのような祈りに主は答えてください。お前あかんって言ってこう見捨てないんです。イエス様ここでなぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちも厳しいこと言ってますけども、でも御言葉をかけてくれるわけ、与えてくれるわけですよね。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちってもう知らないとは言わずに沈めてください、問題を乗り越えさせてくださる、救いを与えてくださる、そういう神様なんであるということ、ぜひ忘れないでいただきたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、私たちも ダビデのように、またこの弟子たちのようにイエス様を信じていても、いろいろ辛いことがあったり困難を通されてしまいます。そのような時に本当に災いを恐れない、たとえ死の陰の谷を歩くことがあっても災いを恐れないという、そういう確信に満ちた信仰者でありたいと本当に願います。どうか主よ、私たちにあなたにもっともっと信頼する信仰を与えてください。父よ、子供が父親を信頼するごとに、私たちが目に見えないあなたを本当に信頼して、十字架に一人子さえも与えてくださったほどに、私たちを愛してくださっているあなたに信頼する心を与えてください。そしてそれでもやっぱり眠れなくて辛くて苦しくて、騒いでしまう頭と心が伴わない時もあります。しかしそのようなものの祈りもあなたが聞いてくださることを、私たちが信じることができるように、神様助けてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。